クリスマスの主役、それはサンタさんではありません。クリスマスの主役、それは救い主イエスです。クリスマスの主役、それは罪を償うために生贄としてお生まれになったイエス様です。テレビを見ていると毎日のように殺人や放火や詐欺のような事件の報道がなされています。今年6月には新幹線ののぞみ号に乗った20代の青年が突然小型の斧を振り回す事件が起こりました。車内に悲鳴がとどろき、被害者の血液が飛び散り、日本中を驚かせました。昨年の6月には東名高速道路のパーキングエリアで注意された男性、20代の男性が注意したワゴン車を追いかけて煽り運転をして、つまり追い越し車線で相手の車を停止させて自分も止まって降りていって、話をしている間に後ろから走ってきたトラックが止まりきれずに突っ込んで2名が亡くなりました。一昨年の7月には神奈川県相模原市の知的障害者施設を、やはり20代の男性ですけれども、元施設職員が襲って19名を刃物で刺し殺し、また26名に重軽傷を負わせるという大量殺人事件まで起こりました。私自身は食事中にテレビを見るような家庭で子どもの頃過ごしたんですけれども、よく母が言っていたのは、あんな悪人死んじゃえばいいという一言でした。悪いやつらがいなくなれば世の中が良くなると母は思っていました。しかし人間の問題というのは、悪いやつを抹殺すれば良くなるというほど単純ではありません。善人と悪人の線引き、区別というのは果たしてそれほど簡単ではないからです。銀行強盗一つ取って考えてみたいと思います。ライフルを抱えて実際に銀行に押し入る実行犯がいます。金を出せと言って女性銀行員に迫る犯人がいます。また近くにいたお客を人質に取ってしまう、そういう犯人もいます。他にも銀行の外で警戒態勢を取っている見張り役もいます。しかしこのような実行犯の裏には、テレビのお茶の間で報道されることは決してありませんけれども、銀行強盗の計画を立て、実行犯の指揮を取る、そして上がりの半分以上をせしめる、そういう犯人グループのリーダー、主会もいるわけです。テレビを見て、あんな悪人死んじまえと母は言っていましたけれども、テレビを通してその銀行強盗の計画を練って実行犯の指揮を取った人物までは目に飛び込んでくることはありません。自分たちの目に悪人と見える人たちを全員殺してしまったとしても、世の中が良くなることはありません。そして母に見えなかったこと、それは私たち自身でも何か小さなきっかけがあれば、自分たちもが殺人犯、殺人鬼になりうる、そういう現実を抱えているということが母には見えていなかったんだと、自分にもそうですけれども見えていませんでした。 ここで一度聖書が記す神様のその人間の問題についてのお考えをに取り組んでみたいと思います。旧約聖書出エジプト記20章を見ますと、十戒と呼ばれる十の戒めが記されています。後半の5つを挙げます。人殺しするな、姦淫するな、盗むな、隣人に関して嘘をつくな、で周りの人の家を自分のものにしたいと思うな、出エジプト記の20章です。で誰もが知っているような善悪についての判断基準です。それで6番目の殺人についてもう一度考えてみたいと思います。この場のにいる私たちの中には、殺人に、人殺しに関わったことのある人は実際には少ないと思います。ところが神様からご覧になると、この場にいる全員がもうすでに殺人罪を犯しているというふうに神様はご覧になります。殺人罪の範囲は神様からご覧になると非常に広いということがわかります。マタイ5章を見ますと、救い主イエスがおっしゃるには、他人にバカと言っただけでその人は殺人の罪を犯している、そんなふうに救い主イエスは教えてくださっています。他人にバカと言っただけで、なぜかというと人間というのは神様のご栄光、見栄えを映し表すものだから、決してバカにされてはならない、そういう存在だからです。またそういうふうに言うだけでなく、心の中であんなやつ死んでしまえばいい、そんなふうに思うこともあるものですけれども、実際に行動に移すことがなかったとしても、心の中で死んでしまえ、思うだけでそれは立派な殺人罪だと神様は教えていらっしゃいます。何かの拍子にその相手を見殺しにする、そういう危険が伴っているからです。何かのきっかけがあると、あんなやつ死んでしまえばいいというのを、殺してしまいたいという思いをが何かのきっかけで実現してしまうこともあるからです。あんなやつ死んじまえという思いは、実際には私たち自分自身が自分の力で抑え込むことはできません。どんなに気をつけても、そういう思いは時に生じるものです。それほど私たち心が汚れて醜いと言えると思います。どんなに否定しようと思っても、私たち自身も殺人鬼の予備軍になっているということがわかります。冒頭で触れた3人の殺人犯も、根っからの悪人、根っからの悪人とは必ずしも限りません。他人や社会への恨みが積もりに積もって、または誤った考えに捉えられて、本人としては自分の力ではどうしようもなくなって、抑えきれなくなって犯行に及んでしまったのだと思います。テレビに登場する殺人鬼だけでなくて、私たちにもそういう悪が心の中に住んでいるということを覚えたいと思います。自分の醜さ、自分の汚らに直接向き合う勇気を、このクリスマスに神様からいただきたいと思います。そこに私たち人間の問題の根っこが、源泉があるからです。守るべきものは自分の心、そこに命の源があるからです。人類を愛する神様は、私たちがこの世に汚れているということをよく理解されています。全員が全員、心の中で一度は人や神を呪ったことがある、 平気で他人にバカと言ってしまうことがある、心の中で殺し合いをしている、そういう現実を神様はよくご存知でいらっしゃいます。そして神様は心を痛められました。創世記6章6節です。そして神様は人を全滅から救い出す、そういう方法を実行されました。人類を全滅から救い出す、その第一弾が創世記6章以下にありますノアの箱舟でした。この時に救われた方々はたったの8名で、残りは全員洪水によって亡くなってしまいました。その第2弾がノアの箱舟の例を踏まえて現れた救い主イエス・キリストという救いの手段だったのです。2000年前にお生まれになった実在した人物イエス、イエスというのは英語のイエス・ノーのイエスではなくて、元の言葉ヘブライ語で主は救いという意味、名前、意味を持っている主は救いという、意味の名前です。神様はその方を第一ヨハネ4章10節ですけれども、罪を償う生贄、罪を償う生贄としてこの地上にお生まれさせてくださいました。赤ちゃんの姿でお父さんヨセフ、お母さんマリアのもとに神様は送り込んでくださいました。そしてその子は大きくなってから十字架という拷問を受けて、自分自身を神様に生贄として捧げる、そういう使命を持ってその子が生まれてきてくれました。第2弾のイエス・キリストという救いの手段はノアの箱舟の時とは違って、地上のあらゆる人たち、全人類に対して、私のもとに来れば救われると呼びかけてくださっています。この生贄イエスを心に迎え入れて、心の奥底にある罪汚れという問題を解決してもらいなさいと神様は私たち全員を招いてくださっています。イエス・キリストの流された血によって、その命の犠牲によって私たちの罪を許してもらいなさい、あなたの罪を許してもらいなさい、そういうふうに神様は私たちすべてをその主イエスのもとに招いてくださっています。その人を受け入れて罪許されると、神の愛と命で心は満たされるからと神様は私たちを招いてくださっています。その方を信じると新たな使命を神からいただけて、新たな人生を歩み出せるからと私たち一人一人を神様は招いてくださっています。信じる人には新しい命が宿り、新しい人生が始まるのです。光幼稚園でお配りしたクリスチャン新聞という記事、新聞の記事を読ませていただきます。一人の新しい命を受けて新しい人生を歩み出せた久保田早紀という歌手の物語です。実在の人物です。歌が好きな普通の女子大生が軽い気持ちでレコード会社に送った録音テープから全ては始まる。さゆりさんが作った曲は山口百恵や郷ひろみなどを世に送り出した名プロデューサー坂井雅俊氏の目に留まり、大手電機メーカーの CM タイアップとして起用が決まると、あっという間にレコードデビューへとことは進んでいった。 タイトルはシルクロードブームを先読みした堺氏の発案で異邦人となった。 CM が流されると、あの歌はと問い合わせが殺到。1979年10月のレコード発売から2ヶ月後にはオリコンチャート1位に上り詰め、ザ・ベストテンや夜のヒットスタジオなどの人気音楽番組にも出演するようになった。その美貌にも注目が集まり、異邦人は瞬く間に140万枚を超えるミリオンヒットとなる。荒海に放り込まれたような日々の中で、久保田咲という合わない洋服を着せられているような違和感にさゆりさんは苦しむようになる。芸能界の中で自分こそが異邦人ではないか、さらに久保田らしい曲をと期待される重圧にも苛まれた。私がやりたい歌って何？葛藤する中でふと幼い頃に教会学校で親しんだ賛美歌を思い出した。自分の心に植えられた音楽の種は教会で聞いた賛美歌ではないだろうか、あそこに行けば何か見つけられるのではないか、さゆりさんは思い切って教会を訪ねた。恐る恐る教会への階段を上ると、ドアの向こうから温かい歌声が聞こえてきた。男性アカペラのゴスペルだった。自伝には次のように解説されている。私はその歌に心を激しく揺さぶられた。それは流行る流行らない、うまい下手、売れる売れないを超越した音楽の世界だった。教会での賛美に魅了され、賛美歌を歌うために礼拝に通うようになったさゆりさんだったが、イエスこそ最高の人生のナビゲーター、導きでと語る牧師の言葉に心捉えられ、イエス・キリストへの信仰が育ち始める。自分が目指す音楽を見失い、心に開いた小さな穴は次第に大きくなっていった。今日までこれを埋めるものは何も見つからなかった。お前と一緒に行くよというイエスの言葉だけが私の空洞を埋めてくれるように思えた。クリスマスの主役、それはサンタさんではありません。クリスマスの主役、それは罪を償う生贄として生まれてくださった救いの君、イエス・キリストです。今年のクリスマスに自らの罪、汚れをと正直に向き合う、そういう勇気を神様から受け取りましょう。救い主という罪償いの生贄にあやかって、罪と死の問題をこのように乗り越えさせてもらう方々は幸いです。短くお祈りいたします。天の神様、2000年前の昔、ユダヤ・ベツレヘムに救い主イエスを生まれさせてくださったこと、ありがとうございます。よくよく見ると私たちの心は汚れています。家族、愛する家族をバカと言ってしまったり、職場や学校で出会う友人、先生方の中で嫌な人がいると、あんなやつ死んじまえばいいのにと思うことさえあります。自分の力ではこの悪の問題を解決することができません。どうか助けてください。イエス様のその命の犠牲、血の犠牲によって私たちを清めてください。総督主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。